宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納彩子です。
そしてこの番組のメインコメンテーター、
こんにちは、北浜龍一郎です。
よろしくお願いします。しやすになってしまいましたね。
しやすですね、
北浜先生。
はい、
もうちょっと走ってくださいよ。
いや、走ってますよ、株式市場。
しやすだからね。ね
え、今日なんかもうのんびり歩いてギリギリですからね。
番組にね、一息ね、先までちょっと行ってね、調査してきました、いろいろとね。
いろいろと。
特に変化ありません。
変化なんですか、
それは、普通、乗り過ごしと申します。
そうなんですか、ね。
いや、調査
です
。
でも、
そういう言葉あります？調査ですよ、ね。
調査。でももう、はい、ほら、年末ですよ。
そうです。
ねえ。
いいですね、スタートとしましてね。
はい、12月の、
しかも7連投ぐらいじゃないですかね。
そうです ね、 ね、7連投になりました。
もう幸先がいいですよ、やっぱりね。スタートが良くなっちゃダメですからね。
うん、今月のスタート、
そうです。
日経平均は22,574円76銭、223円70銭高。トピックス 1689.05 プラス 21.60、 ともに7日続伸で終わっています。
しかもね、はい、今年の師走相場は例年とはちょっと違いますからね。平成最後の師走相場ですからね、意味ありますよね。うん、ここはもう絶対ね、お互いに勝ちたいもんですね。そういうね、あの舞台装置としては揃ってきたんじゃないでしょうかね。
その舞台装置の大枠ですけれども、それを許してくれるような感じですか、経済情勢。
経済情勢はね、まあ、相変わらずね、非常に懸念材料があるわけですけども、ただやっぱりね、米中貿易のね、不均衡是正の問題で、アメリカが一応中国に90日間譲歩するというか、先送りにしたというのはやっぱり歓迎はできますよね。
で、90日間先延ばしするだけで、じゃあまた90日後に何か起こるじゃないかって。
ああ、それはね、株の考え方としてはね、またその、そうですね、60日後ぐらいに考えましょうということですよね。
やっぱりそういうふうに、あんまり、あれですね、売ればっかり、こう、先走るとダメなんですね。
そういうことですね。
明るくいかないと。
執行猶予みたいなもんですからね。ですから、その間にほら、状況が違ってくるってことも、まあ、悪い方に違うこともありますけども、一応ね、改善というか、まあ、いろいろ考える余裕をね、中国に与えてるという形ですから、まあ、中国もね、これまでの間も結構考えたでしょうけれども、完璧じゃなかったということですから、もう少し完璧に近い形にね、すり合わせていくという形になるんじゃないでしょうかね。
でも大体これ先送りぐらいかなって見てた人の方が多かったと思うんですけど、
先送りというよりも、まあ、なかなか達成されなくて、そうですね、先送りというよりもなんかうやむやな形でね、またさらに延長されるかなという感じではあったと思うんですよね。
じゃあ思ったよりはいい感じですか。
そういうことですよね。そういうことです。ただそのやっぱりトランプ政権が厳しいのはやっぱり90日というね、期間を限定しているということでは、やっぱりちゃんとしてますよね。うやむやになってないというか、中国側はどう考えたか分かりませんけれども、まあまあ、なあなあの感じでいくということも考えないかったわけでもないと思うんですよね。厳格にね、やっぱり90日以上はダメだよと。
期限を切ってきた。そういう
ことです。これはやっぱり非常に大きい意味を持ちますけど、同時にその、歩み寄りがちゃんと行われてないということでもありますからね。142項目について中国はまあ、改正案を出してきたわけですけども、まあ、それでは不十分というのを、もうそうですね、10日ぐらい前からプラント大統領は言ってきたにもかかわらず、そのことを中国側が埋めてこなかったということは、やっぱりちょっと重要かと思いますけど ね。
数十兆円のね。
そうですね。
あれ埋めるのは大変ですよね。
で、実際はね。
精神の問題じゃないですからね。
そうそう、中国ね、やりようがないと思うんですよね。
ね
え。ここ何十年も積み重ねてきたものをね、数ヶ月で解決しろとかさ、トランプさんは突きつけてるわけですけども、まあちょっとね、正直言って構造転換っていうのもいきなりいかないですよね。ただ、まあ、中国は一党独裁国家ですから、はい、そういう点でやる気になれば大部分進むってことはあり得るわけですよ。とにかく一党独裁の、改善するとなると、良さも出てくるっていうことは言えると思うんですよね。 そこのところがちょっと他国との交渉とは全く違いますよね。日本の場合と交渉する場合は個々の企業と交渉させるという形になっちゃいますけども、とにかく中国はそうですね、共産と株式会社という感じですからね。
まあでも税金に関して言えばね、心意気はないですからね。
まあそれはそうですけどね、
でもあれだ、投資家とか投資っていうものは、はい、まあ悪いことが見えてたって、悪いことが確定するまでは、あるいはそれがほぼ、5割を超えるまでは明るく考えないってことですね。
あ、おっしゃる通りですね。ちょっと楽観的なんですけどね。それでいいんじゃないでしょうかね。これまでだって、その、かなりシビアに考えて、住宅相場の厳しさがあったわけですからね。それから、それだったらもうちょっとこう、上がってもよかったかなと思いますけども、ああいう小松なんか見るとあんまり冴えないですね、正直。
そうなんですよね。
そうそう、パッとしないよね。もうちょっと買っていいだろうと私、個人的には思いますけどね。
海外はやっぱり環境があるんですよ、
そういう感じですよね、ちょっとそれ残念ではありましたけども、
はい、
まあ正直言ってちょっと上げ幅として、ね、その7連投目とはいうものの小さすぎたかなって思いますけど ね、 今日の上げ幅 ね、 ね、普通だったら500円とかさ上がって良さそうですけどね、
はい、下げると結構大きいんですけどね。今、まあ、500円ったらあれか、11月の頭にあったわけですよね。
それはありましたけど ね、 ね、
そのぐらいは期待してたのか。
そうです、そうです、
はい、ということでじゃあ今日銘柄の行きましょうか。
はい、では先週の銘柄から振り返ります。先週は日産自動車7201でした、はい、985円80銭からで今日は1000飛んで6円50銭12円2実践高となりまして、ね、3日続伸、上回ってきました。ですね、これはゴーンさんの話の前ぐらいまで戻ったってことですね。急落前に。
そうですね。
1000元台。
これはまあ、日産は戻らなきゃいけませんもんね。いくらなんでもね、ゴーンさんを追い出すような感じになってるわけですから。非常に日産のね、現経営陣はやっぱり経営をやりやすくなるということになりますから、カリスマ、いなくても大丈夫よということだと思いますよね。私、前も言いましたけれども、ゴーンさんの、まあ、大変な功労者ではありますけれども、役割は終わったという判断だと思うんですよね。ですから、今度は自分たちでやりますよということですから。
やりますよって言われても、はい、じゃあどうぞってよくなるんですか。
いや、よくなるように頑張るでしょう、ともかく。ゴーンさんがいなきゃやっぱりダメじゃないかって言われますから、それはやっぱりね。
あ、そうか。これもあんまり、ほら、フランス政府がどうのこうのとかあんまり考えちゃいけねえんだ。
そうですよ。マクロン大統領だって、ね、あんまりかかりきりになってられる状況じゃないじゃないですか。
株主だから。
マクロンさんは大変でしょうけどね。
そうですね。
その前が松本清3088です。4185円から4240円。
うん。
こじっかり。
こじっかりですね。
それはもう風邪の季節ですから。
そうでした。
僕、松本清で買ってきた風邪薬のおかげで、今のところ治りましたよ。まあ今年中にもう一回ぐらいね、行かなきゃいけないなと思いますけど、ね、大体ね、大体。
うがい薬とかね。
今はもうホカロンですよね、買ってくるのはね。
ホカロンね。
そうですよ、ホカロンなしには過ごせないからね。
はい。まだちょっとあったかいところもありますけどね。
そうそう。
特段とあったかいですよね。
そうです、そうです。
結構あったかい。
ね、北の方は雪降ってますけども。はい。
そしてその前11月12日の銘柄ジンズ、始まったのが6880円からで今日7070円、本日7120円があって年初来高値更新となっています。
まあ、びっくりするほどじゃないですけど、やっぱりね、年末でもありますし、メガネ買い替えたいとかね、人がやっぱり増えますよね。
そうなんですか。
いや、そうなんですか。
なんか年末になったらさ、何でもかんでもさ、新しくしたいと思うじゃないですか。
あ、なんか来年、新年からこれみたいな。
そうですよ。そうですよ。
あ、本当ですか。
いやいや、本当
知らなかった。あ、勉強になりました。
確かに新しくしたい気分があるかもしれない。
ちょっとさ、いいデザインでもしようかって。もうとにかくあれほど、なんだっけ、
はずき
ルーペがね、あれほどさ、盛んに。まだ宣伝してるからね、ガンガンとね。気になってくるよ、だんだんね。
ね、女の子がしごりじゃないで、キャキャキャキャキャなんて言ってますよね。
本当だよ、本当、本当。
ジーンズなんか、集中できるお部屋のプロデュースとかしてるっていうのが今日出てました。
いいじゃないですか。
なるほど、いろいろやってますね。
11月5日アウトソーシング2427は1550円から1473円。
これがねちょっとね苦しい状態が続いてるんですけどね、私に言わせるのは何でかなということなんですけども、雇用でね外国人の雇用も増やすというような状況なわけですからもっと買われていいんですけども、ちょっと雇用関係の株は総じてちょっと厳しいですよね。総じてちょっと苦戦ですよね。でもやっぱりね、仕事は堅調にこう増え続けてますので、まあ、もう少ししたらねまた改めて買い直されると、まあ、ただ戻る予兆ではありません。ゆっくりゆっくりですけど、超スローペースですよね。
ちょっと前の銘柄ですけど、動きが良かったのが3182のオイシックスラダイチ、6月4日の銘柄です。当時2170円で、今日が2212円なんですけど、これ1対2分割を9月にしてますので、
そうだね、
はい、すごいですよ、
これね、年初来高値更新と今日なっております。
そうですね、これはどれか引き続き強いですよね。
やっぱりミルキットって言ってました。
そういうことですよね。だってミルキットはさ、使う人というか、購入する人多いですよ、基本的にはね。忙しくなる一方ですから ね、
そうですよね、
女性のその作業をでなんて言いますかね、カバーしてくれるという形ですからね、働く女性のね。
いいですね、それのね、じゃあ今日の銘柄いきましょう。
今日はねセントラル警備保障ですね。
はい、9740セントラル警備保障 CSP、 本日は6230円110円安で終わっていますが、朝方6450円をつけてますので、年初来高値更新となっています。
なりましたけどね、ちょっと私も忘れてたんですけども、大阪万博の方にこう頭がいっちゃってるんですけどもね、
はい、
実はね来年ね大阪サミットが開かれるんですよね。
そうなんですね、
そっくり忘れてるんだけどね。でサミットサミットサミットサミットって今あそこ、
ね、
アルゼンチンで
開催
されたわけでしょ、サミットサミットサミット何かあったかなってこう絞り出したというか、言ったらさ、そうだってね、来年は大阪であるんだというわけでね、
G20 が大阪で開かれる、
そうそう、6月28日から29日の予定ですよ。で大阪はすごいよね、だからね、そういうサミットがあるしさ、その後はだって、万博もあるわけだしね、
そうですね、
大阪盛り上がりますよね。で、でですよ、セントラル警備は三重のあのサミットの時もね、かなり警備に力を入れるというか、結構いい仕事をしたという形なんですよね。だからガードマン派遣に強いですから、このね大阪、万博じゃなくてサミット、でもねやっぱりねかなりねお仕事が増えるんじゃないかと思うんですよね。信頼性が高いということでね、まあやっぱり今からね、来年の話をするなと言われますけど、やっぱりちょっとね6月くらいのことは考えておきたいですね。
そうか、でもあれはわずか数日っていうか 2,3 日ですからね。
2,3 日だけどさ、はい、その前の準備だなんだかんだねいろいろやるわけですよ、本当に。それが書き入れ時だからねそうですよ。
で今JR にすごいたくさんいらっしゃいますよね、
警備の方。そう JR のところはね、ここの
JR 系ですよね。
そうそう、強いんですよ、強いんですよ。そうそう、いいこと言っていただきましたよ。
セントラル警備保障の方がいてこう見張ってるんですか、いろいろ。
そう
多いんですよ最近。
そうですよ、
ということで、ね、9740セントラル警備保障、
ありがとうございます。
じゃあ次のコーナーいきます。次のコーナー、北浜さんプロデュース株価分析等で日々の決断。この日々の決断にも相場のことを聞いていきます。このコーナー、日々の決断を開発そして販売している、証券スクロールビジネス瀬島校長にもいつものようにいらっしゃっていただきます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
早速ですが、先月末って言いますか、先週、ひみこが出してくれたポイント37ポイント。今回は何ポイントになってますか？
39です。
39。あんまりでも
ここは相場の節目。次なるお告げをお待ちください。上昇波動の確認は5日移動平均線と25日移動平均線のゴールデンクロスで確認しましょう。
これほぼ変わんないですね、先週と。
そうですね。
先週結構ね、強いコメントでしたけどね。
いや、引き続き2番底を完全に出したという形ですので、強い展開でよろしいかと思いますが。はい。
確認しろって言ってますよ。よろしいかでいいんですか、そう判断して。
もう今週、 それ先週末ですからね。
今週に入ってね。
今日あたりは本当は楽しみだね。
ということを確認しておりますね。
一日遅れちゃうんですよね、これね。どうしてもね。この放送でやっちゃいますとね。
そうですね。
そういうことですね。
先週末のお告げになります。
今何時今。
今、4時55
分。新しいのが入ってくかもしれない、ね。
あ、そうか。そうすると。
ギリギリのところですね。ギリギリのところなんですね。
残念ですね。そうすると、こう皆さんが取り組みが急にね、はい、今、校長が言ったような取り組みになってくるかもしれない。
そうです。
じゃあ、明日でまた買っちゃおうかな、なんて思うかもしれないですね。
はい。
それで参考になるかどうか、ひみこが、これまで選んでくれた銘柄チェックしていくんです。今日は何を紹介していただきますか。
そうですね。今日は11月21日、谷のお告げで、合格した銘柄。
直近ですね。
先週紹介したのが住友大阪セメントですので、はい、今日は、まあ似たようなジャンルというか、日アスですね、はい、コード番号が5393、日アス、11月21日、合格と出ましたので、その翌日の寄り付き値が2215円、現在まだ横に張ってる状態、小回し十字足の類で横に張ってるというところですから、まだこれからという形で、今いくらですよというのはちょっと早いと思いますね。
日安
株価。
でも日安は今日は 4,50 円上がったんじゃないかと思います。
これまでのこのね、谷のお告げを見てますと、ほとんどその後ね、上がってくるのも多いですからね。
そうですね。
これも期待できますよね。
だいぶ谷底まで、落ちてますので、いいところで、ここですよ。
いいんですか、これ。会員の方しか見られないのを教えちゃって先に。
ですからちょっと控えめなやつを教えて
ください。控えめなケチ、はい、ケチですね。
そうですよね。合格出てからドンって上がるのと、じわじわじわって上がるのがあるの。
じわじわ型
ですからね。ですねってこと
はい、まだあのね、こう狙う水準の中にありますよね。
はい、でも今日 2.6% だか、は
い、でこれ会員ならどうすればいいんですか。
そうですか、
会員になってご利用いただけますか。
利用料がですね、月々 19,800円なんですね。まず詳しい資料を用意しておりますので、資料をご請求いただいて、よく中身を読んでいただいて、ご納得した上で、ご購入いただきたいというふうに考えております。詳しい資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。お電話お待ちしております
ね。あのガーンと上がってる何ですか、知能性じゃねえや谷のね、はい、あれも出てるでしょうからね。
はい、
いいなそういうの。ね、北山さん。
いやいや、谷の薄毛ね、本当にね、あの上昇確率高いですからね、うん、その後のね、
うん、
もう本当に 100% じゃないですけども、
はい、
まあ、あのかなりの高さですよね。
うん、はい、ねえ、まあということで、師走最初の番組、あとねこの番組も2回ですよ、
はい、
24日が12月お休みになっちゃいますんで、
あららら、それはもう聞き逃さないようにしていただきたいですね。
ねえ、
2回だっけ。
2回です。あ、10日と17日です。
あら、本当だ。
ええ、31はさすがにお休みですもんね、
はい、もうあと2回ですから、はい、テンション高くね、気合い入れていきましょうね、
はい、うん、それよりもなるべく早く来ていただきたいですね。
いやいや、ちょっとね、ちょっとあちこち調査行きますんで、
調査行ってね、
放送局来る前に、
あのせめて一息だけ調査
取材があるんですけど
ということで、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。